ネマクエストレディオ
神戸アホデミー賞。はい、さあさて、神戸アホデミー賞について改めてご説明したいと思いますよ。こちらラジオ関西のスタジオに神戸を代表する映画ファン、マニア、オタク、フェチ、まあ言い方はどうでもよいのですけれども、4名の方々をお呼びしております。その方々にジャンルごとの2018年上半期公開映画ベスト1の作品をプレゼンテーションしていただき、くれぐれも独断と趣味と人間関係の上でジャッジを下し、何の影響力もないみんなが楽しくなる神戸アホデミー賞各賞を決めていこうというものです。それでは今わーっと大騒ぎしてくれましたプレゼンテーターの皆さん、皆さんの映画に対する思いとともに、まずは自己紹介お願いします。まずはこの方です。
はい、神戸何笑ってんの？
いや、音から入ったのが斬新やなと思って。どうぞどうぞ。
神戸 IT 業界屈指の映画マニア、一人ライズアップ結果を出します、神戸デジタルラボの永吉です。
イエーイ、永吉さんです。イエーイ。聞き取りにくかったところもご愛嬌。続いてはこの方です。
くそ、
はい、今日はシンプルについにかついにカンヌ、今
ついについ
にカンヌ行っちゃいました、本丸です。
おマジやがる、マジやがる。
長吉さん、本丸さんと続いてはこの方です。
はい、先に宣伝、今週8月25日新長田の双葉学舎で、夕方6時半から映画をやります。東海道四谷怪談、中川信夫監督による超名作です。ぜひとも皆さん見に来てください。神戸街角シネクラブ代表の内屋敷田本です。よろしくお願いいたします。
名作。
さあ4名ということで、最後はこの方です。
友達おれへん。
あ映画は逃げ道だ、現実逃避のために映画を使うただの通りすがり小野です。
はい、長吉さん、本丸ちゃん、内屋敷さん、小野ちんとこの4名、毎度のメンバーでございますけれども、4名のプレゼンテーターの皆さんの一押し映画のどれがナンバーワンかという厳しいジャッジを下していただく、非常に責任の重たい、審査員と役をやっていただくのはこの方です。
今年は年間100本ペースでやっております。ラジオ関西では毎週火曜24時078をラジオパーソナリティの藤井翔平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
078ラジオが言うてもら
う。どうしようかな、不安が押し寄せてきてるんですけどもね。プレゼンテーターの皆さんが4名さん、長吉さん、本丸さん、内屋敷さん、小野ちんと、そして藤井審査委員にぜひとも進めていただきたい。今後は何回噛むかを皆さんリスナーも数えながら楽しんでいただきたいと思います。
は
い、
少なく、
はい、いやいや、ラジオなんでね、たくさん喋っていきましょう。それでは早速第1番目の部門についてプレゼンをしていただきたいと思います。ちなみにね、皆さん今年は上半期でどれくらい見ているとか、もう数字って出てるんですか？
それは聞いちゃなんで。
それはじゃあもやっとして来週ぐらいにもう一回聞いてみようかなと思いますけど、気合が入っているのはビシビシ伝わってくる
んでね。確かに毎回本数言ってるのに今回言わなかったですね。
意味が分から
ない、
いろいろ事情があってね。
6月末までっていうことですけどね、現在8月22日とふんわりした区切りがありましてね。はい、年末にはしっかり数字も聞いていきたいと思います。それでは早速第1番目の部門についてのプレゼンをしていただきましょう。藤井審査委員長、一つ目の部門の発表をお願いします。
アクション SF 部門。
かばんかった
ということで、少し弱めに叫んだところビビってますという感じですけどね。各プレゼンターの皆さんに45秒ずつ、ちょっと短めなんですけれども、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。自己紹介の順番で、はい、プレゼンしていただきたいと思いますよ。はい、まずはアクション SF 部門、トップバッターは長吉さんです。まずはご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか？は
い、SF 作品でダウンサイズでございます。
ダウンサイズ、来た、うん、はい、さあ45秒のプレゼンです。それでは行きましょう、長吉さんのプレゼンテーションです、どうぞ。
はい、マット・デイモンがですね、火星一人ぼっち映画のオデッセイという映画の後に挑んだ映画はこれなんですけども、同じ SF なんですけどね、こっちはあの割とコミュニティタッチの、
うん、
でダウンサイズって意味するとか何かというとね、地球に人口が爆発して食料もなくなってきた、みんな貧困してるということで、体ちっちゃくするとですね、資産も増える、お酒もたくさん飲めるということで、14分の1でまでちっちゃくするという技術が開発されて、
うん、
で、13センチまでマット・デイモンちっちゃくなります。うん、でマット・デイモンはあの奥さんもいるんですけれども、これね、 ちっちゃすので、二つ弱点があって、全身の毛を剃るのと元に戻れない。で、奥さん、肩前まで剃ったのに、ちょうど気が変わって、また今一人だけちっちゃくなっちゃいます。そのままちっちゃなが、あーという間ほんまに45秒今の、な
ぁ。ぴったり45秒ですね。体の、ね、いいですね。体の毛まで剃ってちっちゃくなっちゃった、マットデイも終わりみたいな。
これ面白いなぁ。
いや、マットデイモンがちっちゃくなっちゃったっていうところまでしっかり分かったのでね。
後半分までやな、これ。
さあ、45秒というね、時間の尺も皆さん味わいながら、続いては本丸さん、まずはご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、アクションで悪女です。
お、アクション SF 部門で悪女を選んできましたよ、はい、それでは本丸さんプレゼン45秒です、どうぞ。
はい、これ女優さんキム・オクビンさんという方が出てはるんですけどね、まあ、昔僕に韓国人の彼女が言ったんですけど、結構似てるんですよ。
セキララ、
まずはそこからちょっと、まあ、なんかシンパシー感じてるんですけど、
あんな人髪型すごいですね、まあ、
この映画って冒頭7分、まず見てください。もともとね、スタントも目指してはった監督が撮ってはるんで、もう本当にカメラを近づけて CG なしで全部撮ってます、うん、で女優の、まあ、キム・オクビンさんも、まあ、テコンドーでも黒帯を持つくらい、まあ、自身のアクションというかね、そもそもの運動神経がいいんですけども、そこがタッグを組んだ、今あれ多分見たことないぐらい、もう剣さばきから何から、本当にもう間近で見てるような感覚はあると思います。
終了、
よかったよかった、これも見たい。
ものすごいまとまってたよね、うん、45秒という時間に対して、う
ん、らしからぬ部分があ
となんか焦らずに意外とゆっくり言うという大人の色気を
感じ
て、
なんか公演
だね、僕は時間計らへんからね、
いいですねさあ、そして時間を計ろうとしている準備万端な引き続き内屋敷さんになりますご紹介いただけるアクション SF 部門の映画は何でしょうか。
はい、まさに SF アクションということで、犬屋敷、
内屋敷が紹介する犬屋敷、はい、それでは45秒のプレゼンです、内屋敷さんどうぞ。
はい、内屋敷が犬屋敷を語ります。僕は監督中心に語りますが、監督が佐藤慎介、PFF の出身で市川淳監督の作品の脚本なんかを書いてた人なんですけれども、2001に白雪姫という作品をきっかけに大作映画の監督になりまして、ガンツ、図書館戦争、アイアンマイヒーロー、デスノートの続編、こんな感じでメジャー大作監督に今すっかりなってしまった監督なんですが、これまで手堅い作品作りでは有名だったんですけども、安定感はあるんだけど、どちらかなんとなく弾けない、それが今回の屋敷に関してはまさに人間ドラマであり SF アクションである、これが見事に合致した素晴らしい作品でした。皆さんにはぜひとも見ていただきたいと思っております。
時間ありました
、はい、37秒で終了しました。
何してた今
焦ってはしゃりました。
コーナーと喋るもいいよ
なんかマックス立てられ、いや誤解やねん、違うねん、あの子は友達やねんって言われてるような気になるマックス立てられ方というね感じもしましたけどね。さあ時間を余裕を持って終わりましたけど、しっかりプレゼンしていただきましたよ。そして最後の4番目はおのちになります。アクション SF 部門紹介される映画のタイトルは何でしょうか。
みんなひねりすぎじゃないですかね。僕は王道でいきますよ、
はい、
キングスマンです。
キングスマン、さあ王道で語っていただきましょう。みんながワクワクしてますよおのちんなのにみたいな
おのちんのくせ
さあそれではおのちんのプレゼンテーションです。用意スタート。
これシリーズもでだんだんこうパワーダウンしていく映画多いんですけど、うん、僕はこれ一作目より絶対面白かったんですよね、うんうん、キングスマン一作目ってスパイを育てていくのがちょっと邪魔くさかったりするんですけど、二作目いきなりスパイやから最初からガンガンいけるわけですよ、
うんうんうん、
そのガンガンやってる冒頭のカーアクションのシーンにレッツゴークレイジーがかかるんですプリンスのガッガッガッ、もうそれでねテンション上がって、テンション上がったまま映画終わったっていうのがすごかった
20秒
余った
32秒で終了です。
さすがらしさ残しましたね。
素晴らしいですね。
全然
ガッガッガ
ッ、冒頭おのちんさんらしくない畳みかけがあるかなと思ったら
いやもう最初からスパイやから思い切り言ってプリンスかかってガッガッガッイエーイめっちゃいいやんっていうね、
新しいスパイ映画ですね。
そうですよね。お互いが発表した映画は皆さんご覧になられてるんですか。これ汚いよしみたいな感じだったんですか。
ダウンサイ見た。
ダウンサイだけ見てない。
見ました。
見た。
見れてないんですよ。
じゃあ2対2
見たいなんだその
キングスマンはみんな見てますよね。見ましたね。だからやっぱ王道でいかなきゃいけませんよ。
でも王道やけど王道の内容も分からなかったぞ今。
え、内容を話すんですか。ガッガッガ
ッガッ、いやっていうか
映画の面白さを伝える。
見たくなるな赤い感想聞いて。今俺も言われへんけど3分ぐらいしかない
45秒って結構厳しいラインやなと思って、ね、言いながら後半2人とも45秒使ってないしね。
今回っていうのは逆に足かせないました
よね。程よいかも。
あ、そうですね。こ
ういう潜水50メートルぐらいの感じ。
4回噛んでますからね。
数えてる。
誰が数える。
ゆったりと45秒使った大人の色気もありますしね。幕下でて、あの、サクッと終わってフリートークに使うっていうのも ね、うん、ありますんでね。さあ、ある程度皆さんがそうだこんな感じでプレゼンしたんだということを思い出していると思いますけれども、時間に限りがあります。ここで藤井審査委員長、独断と偏見で神戸アホデミー賞アクション SF 部門の発表をお願いいたします。
はい、神戸アホデミー賞アクション SF 部門は本丸克也さん、アクションでございます。イエーイ。
ちゃんと喋っただけの
いやいや、あの、さっき永井さんもおっしゃられたように聞いて見に来たくなるっていう部分を僕が率直に感じたのがこの悪女という作品でしたね。
昔韓国の彼女が確か覚えてない
なんか自慢聞かされただけな気がする。
その部分僕が事前に知ってたから一回省けたんでよかった
です。まあ確かにあんな彼女いたんやと忘れられ
へんと思うんですけどね。半分一番見るや
で、あんなに無敵なね彼女いたらね。至近距離でね、バーン撃たれてみたいですけどね。
確かに可愛いけどね。
あの、まあ、撃たれましたよ、いろいろ。
刺さりましたわ。映画の話でいいですか。いろいろ見てますけれどもね。ということで、今回は45秒のプレゼンをゆったりと大人の魅力で、はい、昔の過去も、織り交ぜて話してくださいました。本丸ちゃんがアクション SF 部門、はい、プレゼンしていただいた作品、悪女。が選ばれたということになります。おめでとうございます。
イエーイ。
これもう4回やね。
さあCM を挟みまして次の部門に移ります。皆さんコンディション整えてくださいね。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜は神戸アホデミー賞2018年上半期プレゼン&表彰式を放送しています。さあ早速ですけれども、第2番目の部門についてプレゼンをしていただきます。藤井審査委員長、2つ目の部門の発表をお願いいたします。
社会派部門。
何の前やはい、2番目の部門は社会派部門ということで、またまた各プレゼンターの皆さんには45秒ずつプレゼンテーションをお願いしたいと思います。まずは45秒よりもっと喋りたかったというトップバッター永吉さん、今回はどうなるのでしょうか。社会派部門、まずはご紹介いただける映画のタイトルを教えてください。
ザ・メイヤ
ー。ザ・メイヤ
ー、特別市民、
はいはい、さあ好きだという方がね、はい、いらっしゃいますよ。どんなプレゼンになるのでしょうか。それでは永吉さん、45秒のプレゼンお願いします。
はい、ですね、韓国ではですね、今何あの参戦された首相いないんですね、歴史的に。で、初の参戦を目指す首相としてチェ・ミンシュクというあの有名な俳優が演じる、ビョンさんというのが出るんですけどね、これがあの非常に人情家で受けいいんですけど、裏に回るととてつもない悪いやつで、そんなことをまで思いつくかっていう悪いことをしまくる、その旗には広報部長とですね、選挙参謀がいて、まあでも結局この映画見た理由はね、あのこれを映画をさっき見た人が、あれ、長井さん、あんた出とるで、この映画にって言われて見に行ったんです。これをラジオでお伝えできないのが非常に僕は残念なんですけども、行ったらね、僕出てました。主演で。だからものすごいこう、共感してます。以上。
はい。
まとめましたね。
いいですね。キャッチーな笑いを生みましたね。
やった。
これはあのリスナーの皆さんぜひあの作品を、
はい、ザ・メイヤーで
検索していただい て
ポスター見てください。
はい、チェックしていただいて。いや、
その前に俺の顔しないやろ。
両方検索していただいてね、はい、チェックしていただきたいと思います。どれが社会派なのかよく分からなかったですね。似ていたということしか残らなかったですけどね。さあ、続いては本丸さんになります。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
リバーズエッジです。
おー、知らん。社会派できましたか、リバーズエッジ。さあ、それでは45秒のプレゼンです。お願いします。
はい、まあ、これが社会派かどうかっていろいろあるんですけど、これ原作がね 24,5 年前なんですよ。ちょうど僕が高校生の時だからあのこの原作も高校で、いわゆる SD 画像っていうね、4対3の画質で実は映画も流れてくるんですね。でその、まあ、高校生、日本の高校生が持つ心の葛藤とか、まあ、いろんな闇の部分とか、うん、そういうものをいかに表現していくかっていう、まあ、映画でね、死体が キーワードになっていくんですけど、まあ、そんな中で人のつながりとかいろんなものが、深いものが出てくるんですけど、まあ、実は僕日本の高校を経験したことがないっていうね。
ちょっと自慢
だ。また
あら、あかんかった。ごめんなさい、もう何がおすすめしたいって、これ二階堂ふみが3回ぐらいポロポロポロ
以上です。
今年のポロポロ
ポロポロ
涙が流れるのかな。ホロホロとね、涙が流れるかもしれない。アホデミー賞
と言えばね。
はい。あ、そっか、アホデミー賞のアホな部分は本丸さんが担ってるんですか。やっぱって言いますよね。
ポロン、サンポロンですよ。
社会派ということでね、高校生のいろんな葛藤や闇が描かれているという非常に社会派の作品紹介していただきました。続いては、もう時間をちゃんとキープする準備が整ってますけども、はい、内屋敷さん、ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、シェイプオブウォーターですね。
王道や王道。
さあ、この王道の作品、内屋敷さんがどんなプレゼンしてくれるのでしょうか。それで45秒間です。用意スタート。
はい、これ監督はギレルモ・デル・トロですね。パシフィックリムの続編、この間公開されましたけれども、あの監督を他の人に預けてまで作り上げたのがこのシェイプオブウォーターなんですが、アカデミー賞を取りましたね、作品賞。SF スリラー、ダークファンタジーのタイプが作品賞を取るというのは非常に珍しいんですけれども、まあ、実際に作品を見ればこれがあらゆる形の差別を描いた作品だというのが分かると思います。主人公がまずローアである、ルームメイトがゲイである、職場の同僚がアフリカ系黒人である、そして半魚人というのがそれら全てマイノリティの存在を象徴したような形になっているわけですね。で、彼らが国家と対峙するお話であるというところが、まあ、最近何かと話題の LGBT、ミーツー問題絡めて評価されたのだと思います。
ぴったり45秒です。内屋敷さんが饒舌に喋れば喋るほど次のオノチンが落ち込んでいくって僕の用意してきた単語が3つぐらいのねテンションに落ちていくんですけれどもね、素晴らしいプレゼンに続きまして4番目のバッターはオノチンでございます。オノチン、ご紹介いただける社会派部門の映画のタイトルは何でしょうか。
初めてのおもてなし
、はい、お使いとかしてますけど、ね、どんな作品なのでしょうか。それではおのちん45秒のプレゼンです。用意スタート。
これ基本コメディなんですけど、ドイツのに住んでる一家のお母さんがいきなり難民を受け入れるって宣言するんですね。で、いろいろ面接して、ナイジェリアからのむっちゃいい人がおったんで難民を受け入れることになって、でそんな近所の人に反対されたり、ネオナチがなんか反対されたり、ごちゃごちゃするのをむっちゃ笑いにしてあの見せてるんですけど、その難民の人はあの自分のことあんまり喋らないねんけど、あの家族を殺されたような暗い過去があるね。
うん、
でもすごいこうそれをね、そこに焦点を当てるながらもコメディとしてむっちゃ面白く描いてて、あのまさにその羊の皮をかぶったあれですわ。コメディの皮をかぶった社会派。
おーせー。
なるほど。
びっくりした。羊の皮かぶったあれで終わるかと思って本当は47秒になってたんですけど終わりって言えなかったんですけど
リスナーに委ねるパターンで結構な
ドキドキしましたね。とりあえず羊の皮をかぶった何かを映画で見ないといけないというね使命感を感じましたけれどもね。さあ4名のプレゼンが終わりました。それぞれのお互いのプレゼンに対しても思うところもあると思いますけれども、あまり皆さん燃え尽きたみたいでいけないようですね。なんやったらもう次のプレゼンに向けてのコンディションなのかもしれないですけどね。
結構皆さん見てない映画を言ってくるんでね、 なんか難しい。
どうしたんですか、あんなに見てなかった。
意外と見落として
る。ポロン見てないですか。
おもてなし
いよ。ポロン言う
ね。おもてなしいいでしょ。
良かったですね。
良かったですね。
ポロンは見たかったんですよ。すぐ終わっちゃったんですよね。別にディスるわけ
です
けど。ああ、ね、ちょっと待って。ポロン知ってたから見てた、
ね。リバースエッジは見たかったって言うと分かるけど、ポロンは見たかったけどって言うと、またなんかちょっと違う意味みたいになってきてる。
リバースエッジ、
ね。内屋敷ポロンは見たかったけど、見れなかったみたいな。
ポロンちょっと見たかったかな
と思うんですけど。坂の上のポロン。
バカ。
そろそろバカな話になってきましたので、こちら4本のプレゼンが終わって雑談が危ない方向に進んでいたので、2018年前半に公開されました社会派作品について審査員しっかりしてくださいね、
はい、
ここで藤井審査委員長に独断と偏見で神戸アホデミー賞社会派部門の発表をお願いしたいと思います。
はい、神戸アホデミー賞社会派部門はこのちんさん、初めてのおもてなしジャキーン。
ジャキーン、ジャキーン。あれでもええの？
あれって何？
あれですから。
いや、あれでも、多分初めて例え話をするという。
コメディの皮をかぶった社会派。
あれ。
その言葉が決めですね。
俺、ボーリドが響いたろ。
ポロリ時間制限で実は理由えてない。
ポロポロ。
確かにね、
惜しかった。
でもただ社会発展じゃなくてコメディとして見に行って社会派のこうメッセージを受け止めれるっていうのは、
めっちゃいい映画です。ほっこりできるし笑えるし、でもちょっとこう今起こってる問題に対してちょっと考えようかなって思える人もいるんちゃうかな。
今の方が説明
勝負と瞬間に上手
おやおやいいですね。だんだんと上手くなっていくみたいな。おなちんが大人になっていく、はい、なんだかけいちゃん寂しさを覚えるな。何でしょうか。あのままでいてほしいみたいな、ね。さあということでね、皆さんいろんな部門について、まあ45秒ということがやっとつかめてきたところなんですけども、今週はそろそろこのあたりで神戸アホデミー賞は2週にわたってお届けしますので、来週はまた違う部門でご紹介したいと思います。アクション SF 部門は本丸ちゃんが紹介してくれました、悪女。そして社会派部門はコメディの皮をかぶった社会派ということで、おのちんが紹介してくれた初めてのおもてなしが選ばれました。皆さんも映画を見に行く時の参考にしていただきたいと思います。最後に藤井審査委員長、はい、総評をお願いいたします。
総評ですか。あの皆さん2年間させていただいて、ね、来ていただいて、私もさせていただいてるんですけども、ね、みんなまあまあ工夫してきたなっていう印象がありますね。あの小野ちんさんの一発目、結構俺今日喋んでみたいなテンションで行って、最終的には小野ちんさんだったっていうほっこりした部分もあるし、
はい、
非常にあの今回も楽しみにさせていただきました。ありがとうございました。
リスナーかさあ話はつきませんが、神戸アホデミー賞の後半は来週また違う部門でお届けしたいと思いますので、お楽しみに。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ